こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消遊ぼうの時間です。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えしまして、お野菜作りのこだわりなどいろいろ伺っております。今月のゲスト、今日は2回目になります。神戸市北区大御町に事業所と、それから農作物を栽培する場所圃場、こちらがあります。社会福祉法人上野岡さつき会指導員で柏原重則さんのお話です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はこの上野岡さつき会の皆さん方のお話、障害のある方々とご一緒に、110名ほどいらっしゃる方々とご一緒に寝起きを共にして、またグループホームで社会活動もしっかりされていらっしゃるので、その職場の近くになるところでもグループホームでお住まいになっていらっしゃる方々とご一緒に、ある時には、ゴルフ場のコースの整備とか、それから今日もたっぷりお話をいただきますが、農業の方に従事していらっしゃるとか、いろんな形で社会生活もご一緒されている、もう成人の方々ということですね。21歳から65歳まで、はい、一番多い世代はどのぐらいの方々ですか？
40代ぐらいですかね、
はい、じゃあもう活動にぴったりの方々が、はいはい、新しくまた入ってこられる形も取っていらっしゃるわけですよね。
そうですね、実習も受け入れてますし、
あ、そうですか。
農業に従事されてるのは65歳までですけど、またそれ以上の年齢の方もいらっしゃって、はい、別の棟があるので、そちらの方で、支援というか生活はされてますね、
あ、そうなんですね、はい、でももう皆さんとご一緒ってやっぱ嬉しいですね。
そうですね、はい、
結局はなんかどこかのドラマでも聞いたけど、人は人と人の人間というのは人の間って書くので、やっぱり人と人とご一緒に生活するっていうのが一番いい、孤立が一番やっぱり人として の活動も妨げるし、気分も下がってしまいますしね。指導員の方々のご苦労もあると思いますけども、柏原さんご自身がこの指導員になられたきっかけはどういうことからですか？
それもちょっと考えてたんですけど、
あ、はい、
昔々というか、今も母親はこの上野岡さつき会っていう、
はい、
法人の近くの施設、また別の施設で、厨房で働いてまして、
はい、
今も働いてるんですけども、そういう母親の働いてる施設にちょっと遊びに行ったり、あとはその施設からちょっと抜け出してしまった利用者さんがいて、でたまたまうちの実家の方、
はい、
仏間のところにいて、それを見つけた僕が あれと思って、
はい、
これはちょっと母親に電話した方がいいなと思って、
はい、
電話したらやっぱりそこの施設の女性の利用者さんでしたけど、
はい、
うちに分からず来てしまい、それを僕が電話して、こういう人たちも社会の中にいるんだなって思った時に、そういう仕事も近いからっていうのもあったんですけど、最初はその施設に5年間お世話になって。
そうなんですか、
はい
はい、
生活介護っていう、重度 の障害のある方がたくさんいましたけども、そこで言葉とかないですけども、どういうふうに関わっていったらいいのかなっていう障害福祉の最初の、
はい、
すごく勉強になった5年間でしたね、
はい、それはおいくつの時のご経験ですか？
私がもう大学卒業してすぐなので、
その利用者さんが仏間にいらっしゃったって、ご経験はおいくつぐらい
の、その前ですね、20歳ぐらいですね、
はい、じゃあやっぱりこうご自身がこれから社会に出ていこうと思った時の大きなこうインパクトにもなったんじゃないですか？
そうですね、衝撃的というかね。
そうですよね、はい、そういうやっぱりこう関わりを持つ環境にもともとお母様が行ってらっしゃって、はい、でそこでご自身も体験されてっていうので、ぐっと身近になって、はい、あ、このお仕事をちょっとやってみようかなとい こう気づきになったということですか？でそこから今のところに移られたのは、
その施設を5年間して、はい、もう一回ちょっと別の施設に行ったんですけど、はい、そこは今の今度は 地域の、まあ、自宅から通う、はい、通う通所施設というか、はい、あの NPO の法人だったんですけども、そこでは、まあ、あのフェリシモっていうあの会社がありますけども、はい、ああいうところ の、 あの、何ですかね、ミニチュアキットとか
ありますね、
はいはい、あれをあの内職仕事で受けてたんですけど、まあ、小さい小袋にビーズを何個入れるとか、
わ大変な作業ですね、
ああいうのをしてたり、はい、何センチに切ったやつを入れるとか、まあ、それを利用者の方と僕も一緒にやってたんですけど、
はい、
ちょっとなんか違うかなっていうか、うもっとできることあるのになっていうのも感じてて、
はい、利用者さんも含めて、
う
ん、はい、
でまあ実際何千とか1円2円とか内職でね、
はいはい、
なんか売上とか工賃、作業工賃っていうんですけど、
はい、
を上げるんだったらやっぱり野菜とかああいうものを作れば1本100円、はい、150円の大根、売上手数料取られてもやっぱりね抜かれても利益が上がるというか、やり方次第では売上上げれるのになっていうのがあって、まあでも何かしたいなと思ったんで、当時のその法人の理事長が結構農業理解があったのでやりたいですって言ったら、まあ、僕自分のとこ実家に土地があったので、その畑でやってみようというところからスタートしたんです。
まず、
はい、
あの柏原さんご自身は農業の経験はその時は時点では、
まあ、あの父親と一緒に米作り、はい、機械乗ったり草刈りしたり、やってたのはやってたんですけど、
はいはい、
やっぱりお米と違って野菜って結構いろんな技術とか知識がいるのでより、はい、だから最初失敗したのはそこの施設で、
前回ね、
はい、大根の種をセルトレイに撒いたっていうのはやってしまった失敗ですけど、それがあったからもういろんな勉強して、
それはもう独学で、
そうですね、独学と、まあ、あとは毎年いろんなところに利用者さんと旅行行ってたんですけど、先進的なことやってるとこ見に行って、で、まあ、勉強もしましたし、
結構多いですか福祉の方々が農業に携わってらっしゃるという。
ここ 3,4 年ですね、やっぱ農福連携っていう言葉がすごい、
はい、
あのブームというか、あの
動きとして社会的な農福、
う
ん、農業の農と福祉の福、はいはい、が連携してということですね。
うん、
ま、あの前回にもともとは2ヘクタールから始めたのが、あの、まあ、大御町の高齢者の方々の土地を、あの農地を一緒に作っていくという、そういう作業に入っていったというのは、結局は時代も求めてたということになるんでしょうかね。
そうですね、やっぱり学校給食会に出してる玉ねぎ、
先週おっしゃってましたね、
学校給食1100ケースぐらい出したんですね。
1100ケース、はい、1ケースにどのぐらい入るんですか。1袋は
10キロなんですよ。
すごい、
その玉ねぎ畑に30人ぐらい職員と利用者が入ってね、
はい、
玉ねぎ植えていくんですね、11月ぐらいに、
はい、
やっぱりすごく目立つというかね、
はい、
そういう人のマンパワーっていうのは、やっぱりうちにはあるので、地域もそれを見ててね、はい、やっぱり上農家さんに頼みたいっていうニーズはあります、たくさん、
で利用者の皆さんはこの農業をすることに対してはどんな感じですか。
やっぱりあの農業って作業を分解できるというか、
はい、
あのいろんな作業を提供できるので、
そうですね、
はい、種をまく、土を入れる、はい、植える、はい、まあいろんなあの能力の高い子はマルチを張るとか、いろんなことができるので、
はい、
その作業を分解して、この人に合った作業を提供できるかっていうのが僕らの、まあ、スキルというか仕事なので、それを見極めながら、あの毎日やってますけども、
だったら結局はあの能力できることに合ったことができるのに適したお仕事ということになりますね。分解できるからということで、なるほどね。でそれで結局たくさんの方がもう従事するようになって、あの前回もスイカのお話が出てきましたけど、とっても美味しいそうで、ファーム作家さんにも
ありがとうございます
降りてるということで、
はい、
で皆さんも 当然召し上がっていらっしゃるから。
そうですね、毎日スイカ食べて嫌な、嫌になりぐらいで、出てましたけども
、はい、羨ましいお話でね、やっぱりこう、はい、農作物は出来上がって食べる楽しみもあるのでね、そうですね、同じ作業でもさっきおっしゃった、はい、あの大事な、それぞれ大事なお仕事ですけども、うん、そのちっちゃな袋に入れていく、とてもあの個数を間違えたらいけない、神経は使うお仕事と、育って実って食べられるお仕事って言ったら、私自身でもそちらの方が嬉しいかなと思いますからね、うん、あのじゃあ今からあの農地へ行くよって言ったら、やっぱり嬉しそうに皆さん張り切って、
そうですね、充実したいい顔をして、
あ、太陽の下だったりしますし ね、まあ、自然の厳しさもありますけどね、はい、その指導員としてのあの、あ、何年ぐらいになりますか、結局その農業の方の従事も含めて最初から入れると、
25年と上野川厚生寮で働いているのが11年、はい、16年ですね。
16年ですか、はい、その間こう心がけてらっしゃる思いをちょっとお伺いしたいですけど、
まあ、先ほども言ったんですけど、はい、できないことをできるようにするっていうのはすごく大変で、はい、まあ、僕らもそうなんですけど、できること強みをより生かしてあげるというか、
あ、はい、
う
ん、
でもそういうことを考えながら日々あの農業以外の施設の中のまあ支援であっても、そういうふうに、そういうような視点で、まあ、あの利用者の方をケアしていこうっていうのはずっと思ってるので、やっぱりいいところをね、より良くなるようにっていうところですね、
これは子育てにも通じますね。
そうですね、
ついつい、ね、はい、親としたらできないとこあれこれ言いがちですけど、はい、できるところを強みにする、
はい、
そのためにはやっぱり利用者さんとじっくりこう向き合って、
そうですね、関わって様子を見てっていうのが重要ですね、やっぱり、
あの柏原さんご自身も寝泊まり、
僕もあの月に、結構泊まりますね、5、6回は。
あ、
は
い、そうですか、はい、あの家庭も持ってらっしゃいますよね、
はい、あの結婚してますし、娘2人いますので、はいはい、
なかなか両立もご苦労あると思いますけども。
そうですね、
でもやっぱりそうやってお泊まりすることであの分かることもあるし、うん、利用者さんはやっぱりご一緒にあの寝食ともにしてらっしゃると、違 う, こうお顔も見せてくださいますか。
そうですね、別あのいろんな顔を持ってますので、
ん、
悩んだ時はあの相談してくるので、助言もあしますし、はい、まあ、ただ話を聞くだけの時もありますしね。
いやでも聞いていただくのは嬉しいですよ ね、はい、
そうですね、
そうなんですね。あの今後チャレンジされたいこといろいろあると思いますが、いかがでしょうか。
あの先日農福アワードっていう、
はい、
あのなんていうんですか、農福連携のそういう全国の取り組みの中で、まあ、審査されたんですけど、
はい、
そこでチャレンジ賞っていう賞をいただきまして、
おめでとうございます、はい、まあ、すごい全国の中でですよね。
そうですね、まあ、でも一番いいのはグランプリっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、そういう先進事例グランプリ取られたとこ見てくるんですけど、今度も旅行で、
あ、そうなんですね、はい、
もう、 うちもゆくゆくはそういうグランプリを取りたいなという、ちょっとよくというか思ってます
目標が、
はいはい、
あのこれは今回はその、上野岡さすき会さんはどういう部分をチャレンジ賞として受賞されたか、なんかこうポイントみたいなのは、
まあどうでしょうか。
結構長年やってらっしゃるってことも認められてるんですか。
歴史と
歴史、はい、
なんでしょうね、まあ、規模はね、はい、そんなあれなんです。もっとやってるところもあるんですよ。
あ、はい、
まあ、あとは都市近郊型のこういう農業ですね、神戸市の市内と近い、はい、あとはそういう何でしょう、神戸学校給食会とか北信味噌とか、
地域とのなんかこうつながりが結構密着されてますね、
はい、そうですね、
あの当然ですけども自給自足というのでも十分ね、そのあの農業する意味合いというのは、うん、あの障害者の方々にももたらすと思いますけど、地域と密着してるというのは強みですよね。皆さんが期待してくださってるってことですからね、 目標もやっぱりそう持っていくということ で、
そうですね、
グランプリってなったらさ、あとどこをどうプラスしていけばいいでしょうね。
あ、まあ最近は JA さんで、ね、JA 兵庫六甲の農協さんと、はいはい、結構タッグを組んで、この前は黒豆の収穫作業を、はい、結構入ったりしました。
あの
朝の、はいはい、朝の6時ぐらいから畑に出て、
早いですね、
収穫をして、はい、で帰ってきてご飯みたいな、
はい、この黒豆を収穫するあたりの6時って確か暗いですよね。
そうですね、
そんな時は利用者さん起きるの嫌がりませんか。
いやもうな、逆に、はい、逆にテンション上がって、
はい、すごい、はい、そうなんですか、はい、あ、いつもと違う作業をするので、はい、遠足みたいな感じでしょうかね、はい、あ、そうですか、はい、いや、じゃあもう本当にご自身がすることもなかなか大変な時かもしれませんけど、利用者さんの気持ちをこう盛り立てて、うん、農業に従事していらっしゃる方は何名ぐらいっておっしゃってたんですか。
25名ぐらいですか。
そうですか、はいはい、その方々をじゃあ割とこうもうその方はグループホームじゃなくって。
そうですね、グループホームの方は、上農家に来るのが大体8時半とかになるので、もうに上野かさつき会で生活されている方のメンバーで、職員が早めに出勤をして、で一緒に出かけて作業をして、で終わってからちょうどご飯の時間になっているので、っていう流れでしたけども、
ご飯はどんなご飯を皆さん楽しみにされていらっしゃいますか。
まあ、厨房の方も自分たちが作った野菜を
その使ってください、はい、
ちょっと一品追加してみたり、なんかアレンジしてくれたりですね、
はい、取れるお野菜で柏原さんご自身がこれは美味しいよっていうレシピといいますか、お料理方法とか献立とか、
なんかでも野菜でどうしても出てしまう残さっていうかね、
ありますね、
あるんですけど、はいはい、それも理事長ももったいないことはするなっていうことを常々言うてる方なんですけど、はい、ちょっと捨ててしまいがちなところを厨房の方は捨てずに、はい、なんかちょっとご飯のお供みたいにして作ってくれて、パッとこうね、ご飯に乗せてあげてるのを見たら、いいなと思って、でまあ、柏さんも食べてって言ったら美味しかったので、
あ、そうですか、
あれなんか覚えてないですけど、はい、ちょっと、はい、上手にされてますね。
いろいろ工夫しながら、はい、なんかスイカもお漬物にできるって聞いたことがある
とか。あ、そうですね、まだやってはないんですけど、確かに、
ね、いろんなものがやっぱりお野菜からは、
はい、
栄養もありますし ね、
そうですね、
またおいしいものがあったらレシピぜひ教えていただきたいと思います、はい、では最後になりますが、農業で大切にしていらっしゃることを教えていただけますか。
そうですね、まあ、多分これからもずっと上野かさつき会で勤め上げていくと思うんですけども、はい、やっぱり何回も言ってる利用者の方と一緒に共に働くというところで、はい、まあできることをよりできるように、みんなと一緒に、まあ、楽しく毎日やっていけたらなと思ってます。ざっくりと言いましたけど、
やっぱりここには必ず利用者さんってい
う
方々が楽しみながら、
ね、利用者の方がいないと成り立ってないと思いますので、はい、やっぱり僕らだけでやってたらね、農福連携でも何でもないので、
はいはい、
利用者の方の力を借りながらこれからも、うん、続けていくというのが大切だと思いますので。
そうですね、ぜひそういう皆さん方が愛を込めて作ってくださったお野菜、ファームサーカスの方にありますので、ぜひ皆さんもご利用いただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは、神戸市北区大御町に事業所と補助があります社会福祉法人上野岡さつき会指導員の柏原重則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。